かつて潜伏キリシタンが暮らした地、外目を訪ねて、1ページ。1549年、フランシスコ・ザビエルによって伝えられたキリスト教は、日本全国へ広まった。しかし、豊臣秀吉のバテレン追放令、江戸幕府の禁教令により、教会は破壊され、宣教師は追放される。1637年、禁教が深まる中起きた島原天草一揆。この時、幕府軍に殺されたキリシタンは2万人を超え、決戦の舞台となった原城跡からは、おびただしい数の人骨や十字架が出土している。その後、幕府が鎖国を確立すると、宣教師は日本に入ってくることができなくなり、1644年には最後の宣教師が殉教する。宣教師を失ってもなお信仰を続ける者はいた。幕府は以前から行っていたキリスト教の新神具を踏ませる絵踏みなどによって、キリシタンをあぶり出し、信仰を捨てるように迫った。そして激しい拷問の末、信仰を捨てない者は無残にも処刑された。こうした禁教の時代は250年にも及んだ。しかし、そのような激しい弾圧の中にあっても、信仰は失われることがなかった。迫害を逃れるため、表向きは仏教徒を装いながら、密かに自分たちの大切な信仰を守り続けた潜伏キリシタン。彼らは、日本の伝統的宗教や一般社会と関わり合いながら、独自の信仰形態を育んだのである。長崎市の外目は、そうした潜伏地域の一つである。キリシタンたちは、城下から離れたこの地で、潜伏して命がけで信仰を続けた。やがて、18世紀の終わりになると、外目地区の人口は増加し、五島列島などへ開拓移住が行われた。潜伏キリシタンは新天地を求めて、この海から島々へと広がっていった。1ページ、2ページ、見開きにして写真1枚。夕闇迫る外目の空と海。沖合の水平線にはわずかにオレンジ色の夕焼けが残っています。写真終わり。禁教期、外目には多くの潜伏キリシタンが暮らしており、自分たちの信仰を隠しながら、密かに祈りを捧げていた。18世紀の終わりには、離島へと信仰が拡大する始まりの地ともなった外目。昔と変わらぬ海の水平線が眼下に広がる。今回は、時を超えてこの地が物語る潜伏キリシタンの歴史に思いを馳せながら、外目を旅する。写真4枚。1枚目。説明。教会の屋根の十字架越しに臨む民家と山の緑。2枚目。説明。教会の白い門扉には十字架が6つ施されています。3枚目。説明。教会のハルモニウムを弾いている手元。4枚目。説明。夕闇に沈む外目の海。ゴツゴツとした岩の島が静寂を感じさせます。写真終わり。